今日のメッセージはヨハネの4章46節から54節ですね。イエス様が王室の役人と息子を癒すというそういうところでありますけれども、初めての方もいらっしゃるかもしれないということだったので、メッセージは非常に、簡単なメッセージになっていると思います。それでは、その聖書の箇所からお読みします。今日はなんか画面がちょっと違いますけれども、まあ、大丈夫だと思います。イエスは再びガリラのカナに行かれた。そこはかつて水をブドウ酒にされたところである。さてカペナウムに病気の息子がいる王室の役人がいた。この人はイエスがユダヤからガリラに来られたことを聞いてイエスのところに行き、下ってきて息子を癒してくださるように願った。息子が死にかかっていたからである。危篤状態であったということですね。そこでイエスは彼に言われた。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じない。その王室の役人はイエスに言った。主よ、どうか私の子供が死なないうちに下ってきてください。イエスは彼に言われた。帰って行きなさい。あなたの息子は治っています。その人はイエスが言われた言葉を信じて帰路に着いた。彼が下っていく途中、そのしもべたちが彼に出会って彼の息子が治ったことを告げた。そこで子供が良くなった時刻を彼らに尋ねると、昨日第7時に熱が引きましたと言って、それで父親はイエスがあなたの息子は治っていると言われた時刻と同じであることを知った。そして彼自身と彼の家の者が皆信じた。イエスはユダヤを去って外来に入られてからまたこのことを第二の印として行われたのである。そういう箇所でした。王室の役人が来たということですね。息子が危篤状態であった、もう死ぬかもしれないという状況にあったときに、そういう高い地位にある人ですから、いくらでも、自分のしもべの中から死者を選んでイエス様のところに送ることもできたんだと思うんですけれども、彼自身が来ました。それは、まあ、彼の思い気持ちを表しているのかな。なんとか息子を救いたい、だから自分が直接交渉するんだっていう、そういう気持ちが表れたのかなと思います。そういう立場にいる人でありますから、いくらでも、まあ、王室王宮ということであれば最高の医者による治療も受けられたと思いますし、おそらくそれも試してみたというか、やった後でのことかなというふうに思います。そしてこの役人は地位もある、富もある、力もあるという人でありましたけれども、そういう自分の力でどうすることもできない、愛する息子を救うことは自分の力ではできないということに気づいたということですが、ルカの福音書の12章の15節のところでは、 こういうイエス様の言葉がありますね。いくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではない。財産にも能力にも地位にもないということです。そしてその後でイエス様は愚かな金持ちの例えをそこで話されました。愚かな例え、愚かな金持ちはすごい豊作であった。そしてその穀物を入れる倉庫を新たに作って、そしてこう計算したわけですね。自分はもう何年か何年も先まで蓄えがある。さあ飲んで食べて楽しもう。ですけれども神様が言われたのは、お前の命は今日で終わるよということで、そしてその愚かな金持ちは死んでしまうわけですけれども、その例え話をお話した後でイエス様は、自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りですというふうに言われました。で、この今朝私たちが学んでいる箇所の、王室の役人がイエス様のところに来た、カペナウムの王室にあるということですから、ヘロデの、関係の役人であったと思うんですが、で私たちが今朝学んでいるのはヨハネの4章で、ルカの8章にこういう言葉が、これはルカにしかない言葉なんですけれども、こういう言葉があるんですね。ここはイエス様の弟子たちの中に女性たちもいたということが、そこで私たちが分かる箇所なんですけれども、さらにルカはその女性たちの何人かのことについて詳しく説明しています。自分の財産を持って彼らイエス様と弟子たちに仕えているヘロデの執事クーザの妻ヨハンナという人が出てきます。ですからヘロデの王宮でそれも高い地位にいた役人の妻のヨハンナという人がイエス様にと弟子たちに仕えていた。自分たちのその財産を持って、自分の財産を持って仕えていたということが書いてありました。スザンナその他大勢の女たちも一緒であったというふうに書いてあります。ですから、ひょっとしたらこのイエス様のところに来た、ヨハネの4章でイエス様のところに来た王宮に仕える役人というのは、このヘロデの羊クーザのことかな。そしてクーザさんの息子が癒されたということで、クーザの妻そのお母さんが感謝を持って、そしてイエス様に仕えるようになったっていう、そういうつながりがあるのかなというふうに、頭の中で想像をしたわけなんですけれども、はっきりとしたつながりというのは聖書の中になかったので、ですけれども、確かにイエス様の弟子たちの中に王室の 役人の妻たちも妻も入っていたということがわかります。そしてイエス様のところに来て、この役人は、王室の役人はイエス様にお願いしました。なんとか息子が死ぬ前に来てください。 でもイエス様が言われた言葉はこういう言葉だったんですね。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じない。これはちょっとなんか厳しい言葉のように聞こえますけれども、ですけれども、この最初のあなた方っていう言葉は彼だけに言ってる言葉ではないな。もうその当時のユダヤ教の指導者たち、そしてその指導者たちに教わっている人々の信仰というものが形式的なものになってしまったのではないか。神様に目を向けるよりも自分たちに目を向けるような、そういう 信仰になっていたのかなというふうに思います。そのことをイエス様は言われたのかな、そしてイエス様はそのようにその当時の人々指導者たちの信仰、またそういう指導者たちに教えられている人々の信仰について言われたわけですが、聖書に面白い箇所があって、聖書に2回だけイエス様を信仰で驚かされた人、驚かした人っていうのが2人います。で、面白いのは2人とも外国人であったということです。1人はローマの人で、ローマ人で、イタリア人で、まあ、ローマ人でしょう、ローマ帝国です。ローマ人、イタリアは後になってイタリアになりますから、ローマ人で、そして百人隊長であった。で、この人はの信仰はイエス様に褒められます。そこのところをちょっと読んでみると、同じような状況なんですよ。百人隊長もしもべが病気になってしまって、そして重症である、なんとか治してくださいということでイエス様のところに来ます。で、違いはこの人に対してはイエス様はいいよ、行って治してあげるよって言いました。で、行って治してあげるよって言われたときに、その百人隊長が言った言葉が、まあ、私たちが学べるそういう言葉であるんですけれども、百人隊長は、しかし百人隊長は答えていった、主よ、あなたを私の家ですよね、屋根の下にお入れする資格は私にはありません、ただお言葉をください、そうすれば私のしもべは治ります。そう申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私自身の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別の者に来いと言えば来ます、またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします。ですから、あなたのお言葉で十分ですというふうに言ったんですね。イエスはこれを聞いて驚かれた。ですからイエス様は驚いてるんですよ。おーおーおーっていう感じ。それで次に言われたことが、これはイスラエルは恥ずかしかったと思うんですけれども、ついてきた人たちにこう言われた。誠にあなた方に告げます、私はイスラエルのうちに、イスラエルにこそ誠の信仰というのがあるはずだったんです。イエス様、神様がそのような信仰を彼らに与えたわけですから、その信仰の土台となる御言葉も与えたわけですから、私はイスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことがありませんって、イエス様は言いました。ですから、本来イスラエルの信仰はこうあるべきだったんだよっていうふうにイエス様は教えています。この、 王室の、役人に戻りますけれども、少し厳しい言葉であったかのように言われた言葉ですけれども、そういう言葉にもひるまないですね。とにかく息子を治してほしいということで、息子が死なないうちに来てください。そしてイエス様が言われた言葉がこういう言葉です。帰って行きなさい、あなたの息子は治っています。これは彼が、まあ、これからどうするか、その言葉を聞いて、本当は連れてきて一緒に来てくださいっていうことだったんですけれども、イエス様は帰りなさい、もう癒されてるよ、ですからその役人はイエスが言われた言葉を信じて、人に着いた、帰ったということですね。おそらく帰り道不安もあったと思います。心に、本当に治ってるのかな、何もそれを確かめることはできないですから。だいたい30キロ以上の道のりであったというふうに言われてますけど、30キロの道のりを歩いて帰ったわけだと思うんですけれども、 ですから彼には癒されたというふうにこう感じることもできない、感覚もない、フィーリングもない、ただ信じるしかないですけれども、そこに信仰の本質があるんじゃないか。私たちはその感情であるとかフィーリングであるとか感覚というものを重んじますけれども、特に今の時代というのはそういう時代でありますけれども、それよりも確かなものがあるよっていうふうにイエス様が教えておられ、そして今朝私たちが学ぼうとしているのはそういうことかなというふうに思います。そして歩いていると向こうから彼のしもべたちが向かってくるわけですね。ですからそこでも彼は小さい姿を見たときに、あれ、自分のしもべたちじゃないか、どういう知らせを持ってくるのかっていうのは不安だったと思います。そして実際に近くまで来て、治りました、大丈夫です、それを聞いて初めて安心したかな、本当に心底から喜べたかなというふうに思います。ですけど彼は一つだけ確かめたいことがあった。いつ治ったんだ。そして、昨日の第7時頃ですということで、それはイエス様が、あなたの息子は生きるよ、治ったよというふうに言われた時と一緒だったっていうことです。でこの時に私たちは確かにイエス様はその当時の信仰というのはどうも自分中心の信仰になってしまって、自分の問題が解決するか、自分が満足できるのか、そういうことが全てであったようなところがあったわけですけれども、イエス様はそういう時代にあっても、そして私たちの信仰というのは不完全です、不完全な信仰です。ですけれどもイエス様はそういう私たちの不完全な信仰をも受け入れてくださるということを私たちはここで学びます。彼の場合は本当によく言われる苦しい時の神頼みという、そういう信仰であったかもしれないですけれども、聖書は苦しい時の神頼みというのは良いきっかけになるよというふうに教えていると思います。そして、その苦しい時、問題というのは神様の恵みであり、神様の愛の警告ランプようなものですね。車が壊れる前にエンジンの調子が悪いと何かこう警告ランプを出してくれますけれども、私たちの体もそうですね。神経があり、そして何かおかしいなっていう、そういう印とか前触れがないときは逆に怖いですね。病気が進行してしまったりしているわけですけれども、で聖書にはこういう言葉があります。苦しみにあったことは私にとって幸せでした、幸いでした、その苦しみから学ぶことがあるからです。ただ神様は私たちを苦しめるためにその苦しみを与えているのではなくて、ご自分のもとに私たちを連れ戻すためにそういう恵みも与えてくださっているんだ。そしてこの役人の信仰は成長するわけですね。行った時も一応信仰は持ってたと思いますけれども、イエス様の言葉、息子を癒してくれたイエス様の言葉で、さらに成長して、そして自分の家の家族、しもべたちも含まれるのかわからないですけれども、大勢の人が信仰に入ったということだと思います。で、日本のような社会で 日本の宗教観というのを考えますと、なかなかこういうふうにはいかないようなところがあるのかなと思います。アフリカなどの地域で宣教をしている宣教師たちからの話の中で時々聞くのは、要するにこう部落のようなものがあって、そして長老たちがいて、信仰に入るというのはそのみんなで話し合ってこう決めたりすることもあるということなんですね。ですから、そして、うん、確かにこれはいい信仰だから、教えだから、みんなでクリスチャンになろうということで、大勢の人が一人にクリスチャンになるということもあるということですね。今日の日本の宗教観だと、いや宗教というのは、もう治ったんだからいいんじゃないかっていう、息子はもう治ったんだからよかった、だから、信仰に入るのはどうだろう、宗教に入るっていうのはどうなのかなっていうような感じが多いんじゃないかなというふうに思いますけれども、聖書はこのイエス様が行っておられる奇跡というものを、癒しというものを印と呼んでます。印というのは矢印というのも、もう印という言葉が入ってますけれども、その看板とか何かを指し示すものなんですね。ですからその矢印が大事なのではなくて、矢印が指しているもの、お方、聖書の場合は、今朝の場合はイエス様を指しているわけですね。イエス様はどういうお方であるのかということを教えようとしているわけですから、それが大事である。ですけれども、多くの場合その癒しとかその印そのものが大事になってしまって、そっちの方ばかり考える、そういうこともあります。ですけれども、ヨハネの20章のところにその印の目的も書かれています。ヨハネはこのヨハネの福音書に書かれている印というのはほんの限られたものですよ、この書には書かれていないが、まだ他の多くの印もイエス様は弟子たちの前で行われました、しかしこれらのことが書かれたのは、目的ですね、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの名によって命を得るためです、生きるためです、イエス様と一緒、神様と一緒に生きるために印を与えましたということを教えています。イエス様が人となってこの世に来られた、その目的はヨハネの福音書によると見えない神様を見せるためであった。ですからイエス様はヨハネの一章の3節では、すべてのものはこの方によって、イエス様によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない、そういうお方なんだ、だから癒すこともできる、命を与えることもできる、人を復活させることもできるということですね。そしてこの方こそ全ての人を照らす真の光である、この方の光で私たちは人生の意味を照らしてもらって分かる、命の意味が分かる、人生の目的が分かるということをですね。ですけれども、この方、この世はこの方によって作られたけれども、この世はこの方を知らなかった、もう遠い昔に私たちの先祖は神様を捨てている、そして自分にこういう神々でいいかという感じで神々、偶像を作ってしまう、今日でも神でないものを神のように大切にするという、そういうたくさんいろんなものがあると思いますけれども、ですけれどもイエス様を受け入れた人には神の子供とされる、そういう特権、恵みが与えられるんだと というふうに聖書は教えています。そしてイエス様が見えない神様の何を示そうとされたのか、その愛を示そうとされた、どれほど神様が私たちを愛してくださっているのか示そうとされた。ですからヨハネの3章の16節、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、命を与えるためである。神がどれほど私たち一人一人を愛してくださっているのかを示すもの、それがイエス様の十字架である。十字架は神の愛の印であり証であるということですね。そして私たちは、私たち自身が神様の愛の奇跡、印であるんだということも忘れてはいけないと思います。何回か私はこの詩を読んだことがありますけれども、今日も部分的に最初の半分ぐらいですけれども、この詩を当たり前という詩でありますけれども、これは、井村さん、和清さんという青年の、若い医者でありましたけれども、31歳でがんのために、亡くなってしまった。その時に、アスカという名前だったと思うんですけども、一人の娘さんと、それからもう一人まだ生まれてない赤ちゃんが妻のお腹の中にいた。そういう時に彼は亡くなるんですけれども、もう医者ですから自分の死が近づいていくことを知ってましたけれども、知っていて、それで本をこう一生懸命こう娘たちにということで、ベストセラーになった本があったと思うんです。アスカとまだ見ぬ声っていうような、そういうタイトルであったのかなと思うんですけど、その中に当たり前という詩があって、こんな素晴らしいことをみんなはなぜ喜ばないのでしょう。当たり前であることを、お父さんがいる、お母さんがいる、手が2本あって足が2本ある、行きたいところへ自分で歩いて行ける、手を伸ばせばなんとか何でも取れる、音が聞こえて声が出る、こんな幸せがあるでしょうか。そのありがたさを知っているのはそれをなくした人たちだけ。なぜでしょう、当たり前。もう少し続きますけれども、ですから私たちは自分たちがどれほど素晴らしい神様の創造、愛の奇跡であるか、印であるかっていうのを忘れがちであると思います。iPS 細胞でノーベル賞を取った、教授が言ってるのは、その人間の細胞とか DNA っていうのは、これは神様の技というしか言いようがない、説明はできない。小さな細胞でもそうであるならば、神様が、私たち一人一人が神様の愛の印であるということを忘れてはいけないんだと思います。そしてそのように自分たちを見る、そしてそのように他の人たちを見る、そしてそのように世界を見る、そういう神様の愛の光で見ることができれば、この世がその戦争が絶えないっていう、それは本来ありえないはずなんですけれども、そのような状況になってしまっている。ですから聖書は、エデンの園で私たちの先祖が神様にノーと言った、そして神様を追い出してしまった、 私たちはエデンの園から私たちが追い出されたというふうに考えますけれども、その前に神様を追い出しているんですね、私たちは。ですからそれが全ての災いの元となっている。イエス様が来られて悔い改めなさい、神の国が、あるいは天の国が、御国が近づいてますよ、帰ってきなさい、天国に入れるよ、誰でも入れるよ、私がその道だよ、その道を開いたよというふうに言ってくださっているということです。ですから天国というのは決して死んでから入るところではなくて、生きているうちに入る神様との関係のことである。神様の愛の支配の中に入るということである。ですから死んでも続くんです、その関係は。それが永遠の命である。ですから永遠の命はもうすでに始まっているということをですね、それを私たちは今日神様と一緒に、神様と一緒に生きるのが永遠の命でありますから、神様は、生きなさい、永遠に生きなさいというのがメッセージであると思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日はイエス様のところに来た王室の役人、息子のために、危篤状態にあった息子のために、イエス様のところに来たその人の信仰が成長していくところ、変わっていくところを学びながら、私たちもそのようにあなたの恵みによって、愛によって、あなたの御霊の力によって変えられていくことを求めます。どうぞ私たち一人一人にそのような信仰を、自分中心の信仰ではなくて、あなたが中心である信仰をお与えください。そしてあなたの御業のために、栄光のために、私たち一人一人を用いてください。あなたの光によって自分たちのことを、周りの人たちを、そしてこの世、社会を見て、世の光、地の塩として生きることができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。